そして受付の場所なんですが、はい、ちょっと変わった場所ですよね、受付も。
そうですね、あれは古民家ですね。もう築100年以上経ってるの、はい、古民家になります。
あれはもともとですから小菅村さんどこかにあったものを移築したんでしょうかね。
そうです、小菅の違う地区にもともと住んでた家を、はい、こっちに観光用に移築して改装して使ってるみたいです。
でその中では何やらカフェも。
そうですね、古民家カフェムッカという名前でジビエ料理とかを出してます。
ジビエ料理ってことは地元のやはり鹿系ですか。
地元の鹿も使ってるんですけど、はい、まあ、小菅だと捕獲してる鹿の量が少ないので、うん、他の地域から仕入れた鹿肉も使ってます。
なるほど。その他にはメニュー的にはどんなものがあったりするんでしょうか。
どうメニュー数少ないんですけど、今ですと鹿肉を使ったハンバーグと、はい、鹿のすき焼き、
うん、
まあ、ちょっとこれはゴールデンウィークまでなんですけれども、はい、で今あとは普通のジビエではないオムライスですね。
ドリンクなんかもやはりですね、小菅村は一つビールの醸造所ができましたよね。
はい、はい、ファーイーストさん のビールも3種類置かせていただいてます。
ということはお車運転なさらない方はここでランチを食べたりとかしてファーイーストのビールも楽しむことができる。
そうですね、
はい、こちらをベースに周辺で楽しめるレジャーとかも教えていただきたいんですが、
はい、小菅村キャンプ場からだと車で5分10分のところにも道の駅小菅がありまして、はい、まあ、そこに日帰り温泉だったりフォレストアドベンチャー小菅で、まあ、道の駅内にレストランとかもあります。
はい、あとはやはり釣りっていうところも。
そうですね、フィッシングビレッジ小菅があるのでそこで釣り堀で簡単にヤマメとかイワナの釣りもできます。
こちらをベースキャンプにしてやはりこう釣りに行かれる方多いですか。
多いですね、やっぱフォレストだったり温泉だったり釣りに行かれる方が多いですね。
うん、さあ四季折々の魅力についてお伺いしたいんですが、まず春の魅力を教えていただきたいんですが、
まあ、ちょうど今なんですけれどもやっぱ新緑が綺麗ですね。でいろいろ、まあ、ちょうど桜が終わった時期ですけどこれからいろんな花が咲き始めるので、はい、色とりどりで綺麗になりですね。
周りにはこれだけ山に囲まれてますと山菜なんかもあるのかななんて思いますが。
ああ、山菜もたくさんありますね。やっぱり地元の人は結構自分のその山菜取るエリアが隠し持ったエリアがあるのでそういうところでよく花だったり、いろんなわらびだったり取ってますね。
キャンプ場内には山菜あってちょっと取っていいとかそのあたりはどういう感じになってらっしゃるんでしょう。
キャンプ場内のは別に取っても大丈夫ですね。まあ、吹きのとうとか若干生えてたりするので、
うん、はい、そういうのもお子様にとっては嬉しいですね。あれからですね、はい、そして夏はいかがでしょうか。
まあ、夏はやっぱり日中は暑いんですけど朝晩は涼しくて結構過ごしやすいのと、まあ、川遊びがメインですかね。
うん、川でのんびりって感じですか。
まあ小菅の川は結構冷たいんでずっと入ってるとだいぶ震えちゃうんですけれども。
となるとやっぱりサウナですか。
そうですね、やっぱサウナで温まってで川にドボンって入るとすごい気持ちいいですね。
そういうのいいですね。はい、秋はいかがでしょうか。
小菅村内紅葉樹とかが多いので紅葉が綺麗ですね。
この景色が今は、まあ、緑新緑ですけれども、はい、これが赤くとかいろんな色に染まるわけですね。
はい、特にムッカのある古民家の前とかが、はい、モミジとかが多いので鮮やかで綺麗です。
さあそして冬はいかがでしょうか。
キャンプ場自体は営業してないんですけど小菅の冬は結構寒くてですね、まあ、雪は少ないんですけど朝晩とかマイナス10度近くになったりとかするので雪が降った後動物の足跡とかよく見れたり、
ある意味ではちょっと厳しい自然の中を体感するっていうのもいいのかもしれませんよね。
そうですね、あえて言うと、まあ、冬寒い中焚き火するのはすごい楽しいですけどね。
で、まあ、こちらの方は冬季は休業ですけれども、はい、まあ、小菅の湯であったりとかそういうところでお湯にのんびり入ってっていうのもある意味では都会の方にとってはたまらないものがあるかもしれませんね。
そうですね、寒い中で露天風呂入るのはとっても気持ちいいですね。
はい、鈴木さんはもともとどちらのご出身なんでいらっしゃいますか。
もともと神奈川です。
神奈川でこちらの方にもう移住をされていらっしゃったっていうことだったんですけども、ね、なぜ小菅村だったんでしょう。
小菅村でやる仕事があってポーンと来た感じですね。だからよく小菅の調べたいって聞きました。
最初はどうだったんですか。最初のイメージとしては
もともとやっぱ自然の中で暮らすのに憧れてたっていうか、まあ、そういう方が好きだったので、まあ、とりあえず生活できればいいかなぐらいの感じで来たので
それがもう長くなってしまったわけですね。
そうですね、とりあえず3年と思ってきてそのまま居ついちゃいました。
その小菅村の魅力ってどんなとこなんでしょう。
僕なりですけどやっぱり自然が豊かなのと、まあ、村の方が と仲良くね、優しくしていただいて、いろんなことを教えてもらったりしているので、そういった暮らしが楽しいですね。
もう住民の方ってある意味では大体皆さんお知り合いになるんじゃないですか。
あ、もう大体わかりますね、はい、
どこ、あ、顔見たらどこそこの人とかって、そんな感じですよね。ま
あ、そうですね、名前と顔がとか住んでる家とかね、あの親戚関係とかわかるんで。
ですからそういうところではここでそのなんて言うんでしょう、まあお仕事をするっていうところではストレスっていうのはあんまり感じないのかもしれませんね。
まあそうですね、僕はそういうのだったら平気ですね、はい。
この仕事をされての魅力ってどんなとこでしょうか。
まあ、やっぱ来ていただいたお客さんがあの楽しんで笑って帰っていただけるところですかね。
逆にこうマナーとかでこんなことはうちはちょっと気をつけてほしいんだけどななんていうことありますか。
そうですね、まあ、やっぱり人数が泊まれる組数が少ないとはいえ、やっぱり騒いでると他のお客様に迷惑もかかるので、まあ、周りのことを配慮しながら楽しんでいただければなと思います。
お客様に感じてもらいたいことって何かありますでしょうか。
都会とは違う自然の中で過ごす楽しさだったり、まあ、尊さだったり、そういうのを感じ取ってもらえればなと。